2020年4月の青年伝道礼拝を迎えました。ルカによる福音書の11章に入り、今日のところは祈りについて主イエスキリストが教えておられる続きとなります。話としては分かりやすく、友達だからということは当てにせずに、ただひたすらにあれかこれかと天秤にかけず、一途にしつこく粘り強く祈り続けなさいという教えにも聞こえます。しかしどうもそんな単純なことでもなさそうであります。今日の11章8節に、必要に頼めばとある必要にとは、相手に対する態度が粘り強くしつこい様と辞書にはあります。そこで、しつこいほど粘り強く祈り求める例として、今日の創世記の御言葉を選びました。まずはそちらから見ていきましょう。ヤコブという人は、イスラエル民族の最初の三代にわたる族長の三代目。初代はアブラハム。二代目はイサク。そして三代目がヤコブ。聖書に登場してくる家族、ファミリーは、現代の私たちとちっとも変わらず、残念ですけれども多くの歪みや賭けを負っています。ヤコブの一家もそうでした。父はエサウという双子の兄の方を偏って可愛がり、母は弟ヤコブの方を偏って可愛がる。この偏った愛、偏愛というものがありました。すぐに察しがつくことでありますが、そんな偏愛にろくなことはありません。弟ヤコブは機転の利く頭の回る男でした。兄が狩りで疲れて帰ってきたところに、まるでつけ入るようにしてたった一杯のスープで長子の権利をお兄さんに手放させました。軽率な兄も兄なのですが、表面的には何の問題もない計略にまんまと引っかかったと言ってよいかと思います。そして母に促されて、計略はエスカレートし、父を騙し、族長だけが受け継ぐ神の祝福をもらってしまおうとしたわけです。本来なら、兄エサウが受け継ぐはずのところ、なんとヤコブは兄になりすまして、父を騙し、ついに神の祝福を得ることができました。騙されたと知った父、欺かれたと知った兄の憤激やいかに、兄は弟を殺してやるとまで思い詰め、機会を伺う。それを知った母は弟をかばい守ろうと、自分の実家へと弟ヤコブを逃がすわけであります。いわば逃亡者となったヤコブ。しかし、神の祝福というものは、一種の契約のようなもので、ヤコブがずる賢くて嘘をついていたとしても、それでも契約は有効でした。そこが聖書の世界の不思議で面白いところなのでありますが、ヤコブは逃亡先の母の実家で大家族を得、たくさんの家畜や財産を得ました。そしてもう20年という月日が過ぎておりました。そんなヤコブに神様は突然、ふるさとへ帰れと言うではありませんか。やはり年をとって、いわゆる里心がついて、ふるさとに帰ろうとヤコブが自主的に思ったのかと思いきや、さにあらずであります。神様に帰れと言われても、帰る先にはあのイカれる兄がいる。神様は、私があなたと共にいると言われたが、 恐ろしくてならない。この自分を殺してやろうとまで激しく憎み怒った兄エサウ。その怒り、その恨みはまだ続いているのではないか。この20年間、一度として詫びを入れたこともなければ和解を求めたこともない。ヤコブは素直に、率直に神様に祈りました。どうか、どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて、私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。と。今日のキーワードは、しつこさなのですが、実は恨みほどしつこいものはないのではないでしょうか。意地悪をされたり、無視されたり、苦しめられたり、裏切られたりすることは絶対に忘れない。いつまで経っても忘れない。そして、チャンスが訪れたらきっと復讐してやる。恨み、つらみはちょっとやそっとでは消えません。ヤコブは、家を飛び出して20年でありますが、20年で愛する父を騙し、祝福を奪われた兄エサウの恨みがなくなるわけがない。そんなこと誰だってわかることです。だから、ふるさとに帰れと言われても、恐れおののいてたじろぐのも当然。本当に恨みというのは根深いものであります。あんまりいい例えではないですが、食らいついて話そうとせず、頭だけ残ってしまうダニのように、しつこくいつまでも残って、そこが化膿したりですね、傷んだりするわけです。つまり、ろくでもないことが、新たな争いや揉め事が起こってしまう。この恨みのしつこさは本当に侮れない。恐ろしいものであります。ヤコブは、ふるさとに帰るにあたり、知恵を絞り、可能な限り兄エサウが攻撃してきた場合に備えての対策を取ります。財産を分けて分散し、波状的に、これは弟ヤコブからの贈り物です、と言って、兄のご機嫌を取るような、方法を取っていました。そして最後に妻と子供たちを野牧の私というところで向こう側、つまり兄のいる地域に送りました。しかしヤコブは一人残るのです。恐れのために体がこわばって動けなくなったんでしょうか？違います。彼は神様と格闘したというのです。前の聖書では、組み打ちしたとありました。レスリングのようなものでありましょう。日本風に言えば、相撲か柔道で組み打つようなものであります。がっぷり四つに組んで、相手を投げ飛ばしたり、あるいは組み伏せたりする。夜を徹して、ある人と格闘したとある。ある人とは、実は神様だった、と、後になって気づくのですが、この格闘というのは祈りのことと言えるでありましょう。最初は自問自答、ああでもない、こうでもない、ああすればよかったか、こうすればよかったか、などなど。彼は祈ることを知ってますから、神様、本当に大丈夫でしょうか、と尋ねたりもしたでしょう。その堂々巡りするような思いに神様ががっぷり四つに組んでくださった。しかし、そう簡単に決着はつかない。ヤコブが負けそうなものでありますが、どうやら必死にしがみついて話そうとしないのです。まるでプロレスの実況中継のようになってしまいますが、聖書には、その人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘しているうちに腿の関節が外れたとあります。そしてついに東の空が白んでくる。夜明けです。これはまずい。 相手が神様だと分かっているなら、本当ならヤコブの方が慌てて降参してひれ伏すなりしても良さそうなものであります。なぜなら、全く清く聖なる神様を罪深い人間が見ようものならば、たちまちに打ち滅ぼされてしまうからであります。しかし、彼は、ヤコブは、シャニムにしがみつくばかり。聖書には、その人の方から、もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、と続きます。まるで神様がお願いしているかのような言い方ですが、ここは、古い文語訳の聖書の言葉がいいと思うのです。こういうふうにあります。その人、夜明けんとすれば、我を晒しめようと言いければ、ヤコブ言う、何時我を祝せずば晒しめずと。もう一度言いましょう。その人、夜明けんとすれば、我を晒しめようと言いければ、ヤコブ言う、何時我を祝せずば晒しめず。砕いて言えば、このまま行ったらお前死ぬぞ。だから、さっさとしがみついているその手を離せと言われている。そうすると、ヤコブは、嫌ですと。何があったって祝福してくださるまでは絶対に離しません。行かせませんと言っている。神様はここで、いきなり変化球を投げてくるように、お前の名は何というと聞いてくる。名前などとっくに分かっているはずなのに。でもヤコブは答えます。ヤコブです。そう。神様は、あえて言わせて、もうお前の名はヤコブではなく、イスラエルだ。お前が神と人とに勝ったからだ。という。で、今度はヤコブが、あなたのお名前を教えてくださいと尋ねるわけですが、どうして私の名を尋ねるのかと言われて祝福され、おしまい。何か変な感じがしないでしょうか。特に、神様に勝つ。一体どういうことでしょう。ヤコブのしつこさに、よく言えばその熱心さに、神様の方が、いわゆる根負けをしたということなんでしょうか。いやー、そうではないでしょう。そうではなくて、神様が、憐れんでくださって、許してくださって、受け入れられたということであります。勝つという言葉は、獲得するという意味もあるのです。兄エサウとの和解のことも、これからの生活の何もかも、神様が一緒にいてくださることとなった。あの父親を騙して得た神の祝福であったけれど、改めて神様がこんな自分と共にいてくださるという意味で、神様を得たという価値なのです。神様をいただいた。徹夜の格闘をするような祈りを通して、この祝福をいただいたと言えるでありましょう。イエス様の今日の言葉も、このヤコブに負けないようなしつこさを持って願い求めなさいということでしょうか。真夜中に友人の家にパンをもらいに行くのは、いくらお客さんがあるからとはいえ非常識であり、そんなこと到底受け入れられないことであります。友達だからというコネに頼ろうとしたってダメ。夜寝る支度をする。しっかりと勘抜きをかけ、まあ、今のように鍵じゃありませんのでね、勘抜きって言ってこう、ドアをこう開かないように、横の棒をはめたりするわけです。勘抜きをかけ。部屋に家族がみんなが雑魚寝をするように敷物や布団を敷き、そして明かりを落とす。今のようにスイッチポンで明かりがつくわけじゃない。家族をみんな起こして対応することになってしまう。現代の私たちの感覚とは全く違って、こんな真夜中にやってこられて、 パンをくれなんて言われて、それに応えることは実際簡単なことではなかったのです。だから断られるのも当然でした。いくら友達だからと言ったって、勘弁してくれと言われるのが当然。そこでイエス様は、改まって弟子たちに言うのであります。私はあなた方に言う。大事なことだからね。よく覚えておくんだよ、と。何と言ったか。その人は、友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるだろう。必要に頼めば、平たく言うと、しつこく頼めばということ。そうやって求めるならば、与えられるという。ここで考えなくてはいけない。しつこければいいのか、しつこく求めることが信仰なのか、そう聞こえなくもない。しつこさは、もっと聞こえよく言えば、熱心さでありましょう。諦めずに、熱心に祈り求め続ける。それが信仰です、となるのでしょうか。それをイエス様はここで教えようとしているんでしょうか。もしもそうならば、しつこさは、諦めないという意志の強さになるのではないか。もし自分の意志の強さを信仰だとするなら、実はそれは当てにならない。別の言い方をするなら、信仰イコール精神力となる。心の強さがあれば、諦めずに粘り強く求め続け、ついに神様はそれに根負けして求めに応じてくださるとなるのか。教会というところは、そういう精神力を強め、高めるところなのか。聖書という書物は、この世をたくましく生き抜くための強靭な精神力を身につけるための指南書、マニュアルなのか。そんな自分の意志の強さを頼みとするなら、イエス様はいなくても良くなってしまうのです。しかし、世の中では、意志の弱い人間は軽蔑され、馬鹿にされ、相手にされない。だから、意志の強さも大切じゃないかと言われる。その通りであります。ごもっとも、意志をしっかりと持つことは大切。しかし、それと信仰とを一緒にしてしまっていいのだろうか。あるいは気がつかないうちに信仰と精神力を一緒にしてしまってはいないだろうか。自分の意志の強さは大切だが、これを過信してはならない。いな、どちらかというと案外、その自分の意志なんてものは弱いんだと認めた方がいいかも。だいたい自分で決めたことを3分後には破ってたり忘れたりすることがあるではないか。誘惑に弱いではないか。恨みつらみはしつこいほど忘れないくせに、受けた恩はコロッと忘れる。そういうのを恩知らずっていう。自分の精神力、意志する力を頼みとできると思っている人は、よほどのうぬぼれ屋さんかおバカさん。私たち、みんな実はおバカ。自分の意志の力、精神力を頼みとするのは、自分を神にする偶像礼拝となる。私という神様を頼みにして頑張る。しかし、 頼みとした私が当てにならない。では他のものとなっていく。友達だからというコネを頼みとしても、仏の顔も三度までなどと言われるけれど、限界がやってくる。実は自分も人も頼みとはならない。祈り求めることに戻るならば、祈り求めることを諦めることになる。祈らなくなる。求めなくなるのです。求めよ。さらば与えられんと教えられ、その通りにどこまでも諦めずに求め、祈り続ける信仰というものはどこから来るのでしょう。私たちはもう何度も挫折してきている。祈って、祈って、祈って、ひたすら祈ったのに聞かれなかった。ずっと求めたのに、与えられるとの御言葉にすがるようにして求め続けてきたのに、結局は何も与えられなかった。諦めずに、必要に、しつこく求めるなんて、やっぱり無理だと。イエス様は無理なことをしようとしてるんじゃないか。そう思えてくると、だんだん腹が立ってくるのではないでしょうか。でも、それって実は自分の精神力に頼っていたからじゃないのか。だんだん頭がこんがらがってきてくたびれてしまいますね。神様は必ず答えてくださるとどこまでも必要なまでに信頼し続ける信仰はどこから来るか。それはイエス様の十字架の許しによって神様が父となってくださることによるしかありません。散々見てきましたように、神様だの、信仰だのと言いながら、結局のところは自分の意志の力を頼みとして、そして思うようにならないと神様裁きを始めてしまう。文句ばかりブーブー垂れる。そんなものをそれでも愛して自滅から救おうとして一人子なるイエス様を使わしたのが正真正銘の神様なんだと聖書は言う。そんな恩知らずなものをそれでも愛して、その恩知らずの罪を許そうとしてきっちりけじめをつけて罪の罰を全部身代わりになって受けてくださったのがイエス様の十字架。そこにすべての罪を許し抜き、愛し抜き、イエス様の復活の命を与えて父となってくださったのが正真正銘の神様なんだと聖書は言う。どうして諦めないで求め続け、祈り続けるのか。どうしてそんなことができるのか。我々は何度も挫折している。しかし、ここに立ち返って、また祈り始める。また求め続けていく。その時に、そうだ。俺はバカだった。私は愚かだった。何やったんだ。やってるんだ。しょうもないものを当てにして、そう思う。固く言うと、そういう思いの中に悔い改めが起こされ、立ち返りが与えられるのであります。そして、何度も何度も気づかされる。そうだ、私は神の子だ。アイデンティティというカタカナ英語になっている言葉がありますが、あれはいわゆる ID カードの I の部分ですね。ID カードってそのカードを持っている人が一体何者であるかを証明するものであります。お前何者？と聞かれたら何と答えるでしょう。 学生だったら学生証を見せる。会社員になれば社員証を見せる。まあ、名刺を渡して、その肩書き付きで、私はこういうものです。所属する、組織とか、学校とか、あるいは、血筋、家柄、預金残高、人脈、もろもろ。そういうものをくっつけて、私はこういうものですというのが、この世の習わしであると言えるでありましょう。しかし、我々にはもう一つ、全く別次元の ID カードの愛の部分を言うことができる。お前何者？と聞かれたら、俺、神の子。私、神の子。と答えられる。あるいは、私まだ洗礼受けてないし、という人は、神の子になるように招かれているもの。とちょっと長ったらしくなるが、そんなとこでありましょう。最後に、イエス様は言われる。ほら、悪い人間でも自分の子にはいいものをあげるだろ。子供が魚が欲しいと言ってるのに蛇を。卵が欲しいというのにサソリを与える父親はいないだろう。まして、天の父なる神様は、子としたあなたに一番必要で良いものを与えてくださるんだ。それは、聖霊。聖霊ってわからない。そうかも。別な言い方をするなら、神様は、ご自分をあなたに与えてくださるということ。余計わからなくなる。父なる神様が聖霊を我らに与えてくださるとは、神様御自ら私たちをその神殿、住まいとしてくださるということです。つまり、私たちの内側に神様が住んでくださることと言ってもよいでしょう。神様が私たちの内に住んでくださるときに何が起こるのか。そうです。先ほどの自分はバカだったなぁという気づきを与えてくださる。そして自分や人を当てにしてはいけないんだよと言ってくださる。そしてすぐにブレまくる信仰によって情けなくなって自己嫌悪に陥りやる気もなくなってしまうあなたに、それでもお前は私の子だと何度でも大きな声で言ってくださる。お前は私の子だ。誰が何と言ったって、自分で自分をめった切りにしたって、私たちの内側からこのお前は私の子だと聖霊なる神様は言い続け叫び続けてくださる。あの十字架によって全ての罪は許され、あの復活によって常しえの命が与えられるということは、お前は私の子だということなのだ。そこに立ち返れ。そこからやり直せ。そして諦めずに求めよ。祈り続けよ。お祈りをします。天の父なる神様、皆をあがめます。2020年4月の青年伝道礼拝を守る恵みを感謝いたします。今朝も、私たちは疫病の苦難のうちに、おのおののところで礼拝を守っています。あなたの御前に、皆で一緒に礼拝を守りたく切に願います。どうか、私たちの生きるこの世界を憐れみ、この病の悩みから助けてください。今追い詰められた思いや、不安の中に痛み苦しむ友を助けてください。病の中、 苦しむ人々、家族を、愛する者を失い傷んでいる人々をどうぞ助け慰めてください。そしてこの混沌と混乱の中に、悩みの中に、人の憎悪が、疑いや自己中心がさらに人々を苦しめることのないように導きをお与えください。あなたは必要に求め祈れと仰せになりました。あなたの十字架によって許され、とこしえの命を与えられ、ついに神の子とされたがゆえに、父よと呼び、どこまでも祈り続け、求め続けるものとなさせてください。父なる神様、あなたは御子、主イエスをお使わしになるほどに、賜るほどに私たちを愛してくださいました。そして私たちを、子とし、子と呼んでくださいます。どうぞ今、恐れや不安を抱える一人一人に、あなたの子よと呼ぶ声を、内から聖霊によって聞かせてください。御手にお委ねし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。